ゆさと
まとりの
今
何してる？
こんにちは。
こんにちは。
ゆさです。
まとりです。あっという間に2月も下旬ですね。
早
ー早
ー。今週猫の日があるじゃん。2月22日。
にゃんにゃんにゃんだね。今週ちょっと実家帰ろうかと思ってるから。
あ、そうなんだ。
存分に猫を撫でくり回してこようかなって思ってる。
いいですね。猫高校。
何それ？
え、親高校みたいな。猫高校
いやでも分かんないよ、猫にとっては迷惑かもしれないなんかよう分からんやつ来て撫で回されて
そっか、
うん、
今日は何を話そうかなんかうっすらとは決めているが、今ちょうどこれを始める前に話していておもろいやんってなった話をしようか。まず
はい、まあ、私たちがよく聞いてるポッドキャストで、
TBS ラジオジェーン・スーと堀井美香のオーバー・ザ・サンっていうポッドキャストですね。
それですね。大人気ポッドキャストで聞いてる方も多いと思うんですけど、スーさんと美香さんの掛け合いが最高のポッドキャストなんですけど、
うん、
その2月11日の回が私って幸せっていう回だったんですけど、
うん、
その中で美香さんがね、女の子向けの絵本ってラストが王子様と結婚して幸せになりました、幸せに暮らしましたで終わる結末のものが多いで、女性はその影響を結構受けているのではないか、私って幸せっていう風に考えがちな女性の、まあ、そういう背景にはそういう幼い頃読んだ物語の影響があるのではっていうようなお話をされてて、すごく面白いねっていうさと話してたんですけど、
うん、ね、そうそう、なんかスーさんがさ、そもそもなんかなんで女って私って今幸せなんだろうってすぐ考えるのかなみたいな話から始まったんだよね、そのくだりが、うん、でなんか男の人ってあんまそういうこと考えないよねみたいな話になって、
ね、そうなのかな、あまりあったんだけど、ね、今度聞いてみよう。
友達とに聞いてみたい。
うん、
で、まあ、で、それの一因になっているのが、もしかしたらその小さい頃に読んだ絵本の、なんつうの、バイアスみたいなね。
うん、
それなんじゃないみたいになって、2人で、確かにみたいになってたんだよね。スーさんと美香さんが。
まあ、ちょっと前回が、フィクションっていいよねみたいな話だったんで、まあ、その続編というか、まあ、小さい頃2人がどんな物語を読んでたかとか、あとはまあ女性誌ファッション誌とかについてもちょっと話したいなって今日は思ってます。
はい、
ちょっと私って幸せっていうのに関連してちょっと調べたら、これもう2016年なんで6年前の話題でびっくりしたんですけど、女性誌ファッション誌のドマーニっていう雑誌がキャッチコピーで、だって幸せそうって思われたいっていうのを打ち出して、うん、とツイッターとかで、幸せになりたいじゃなくて幸せそうって思われたいってやばいって若干話題になったのを思い出したんですけど、
うんうん、
最近はなんかちょっとキャッチコピーっていうか女性誌のムードも変わってきたんじゃないってさっきゆさと話してたんだよね。
うん、そうそう、確かにこのさ、マットリから教えてもらったこの2016年の記事を見て思ったのが、確かにちょっと前までなんかこういう雰囲気だったなって思ったけど、今若干違くねと思ってね。で、D マガジンに入っているので、最新の雑誌の女性誌のキャッチコピーをちょっと読み上げていってみようかなみたいな。
うん、なんか、これはっていうやつ。
雑誌のタイトル別に言わんでいいか。
いや、言った方が面白いんじゃない
言った方がいい？
うん。
メル4月号。 私の好きが動き出す。
そう、なんかあれよね、私、主語が私になってるのが最近の流行？
そう、最近ね、結構その傾向あると思う。
ね、私が心地いいとか、私のためのみたいなムードなのかな。のんのが新しい服で進め、私。なんか元気な感じですね。うん、春の感じですね。
あと、キャンキャンの3月号が、好きと似合うどっちが大切、うん、もっと自由におしゃれを楽しもうって。
おお、ポジティブ。でも、確かにそれ大事だよね。好きと似合う、違ったりするけどね。
うん、
ハーパーズバザーは、ニュースピリット、これからの女性たちへ。
はいはいはい。あと、ベリーの3月号が、無理をしない、晴れの日、おしゃれ新基準とか。
なんかやっぱり等身大的なあれな。
そう、スイートの3月号も、心ときめく春、私に一番似合う服とかね。
やっぱ私なんだね。私に最適なものを見つけたいっていう感じになってきてんのかな。
ね。あと最近ね、
うん、
ちょっとおもろって思ってるのは、
うん、
ボーイズグループ表紙の雑誌多いんだよね。
あー、確かに。
これ私が推し活をしているっていうのもあって、そこに着目してるっていうのもあるんだけど、
で
も確実に多くなってると思う。
何のもそうだな。
そう、今出てるので言うと、うん、のんのがキンプリが出てるじゃん。
そうだ、
ね、ミニがコムドット、これってなんか YouTuber の人たちだっけ。
絶対わからない。
で、エスカワイがなにわ男子か。そうなんだよね。これまあ売れるからだろうね。
お、ビス。ビスって買ったことないな。ビスって雑誌はジャストキュリオス、未知なる私に出会う旅。
ほう、
やっぱこう私を探求していくムードなんですかね。
ね、やっぱ結構さ、何、ハイファッション系の雑誌 L とかさ、Vogue とかは、うん、もう紙面で結構もうずっとここ 1,2 年はエシカル系とかさ、
うん、
エコとかそういう特集が多いから、あと なんつうの、ラブマイセルフみたいな啓発系みたいな記事も多い、
ね、そうね、
なんかやっぱそういう感じだよね、雰囲気が、うん、
でも一方でミニのメインコピーは2022年ガチ流行るものだよ。すごい。
そうそうそう、なんかやっぱでもそこも大事なんだね。
まあね、まあファッション流行ですからね。
そう、とはいえ、あとさ、そう、最近ちょっと思ってたのが、やっぱこのコロナ禍で家時間が増えたから、
うん、
お部屋特集とか、なんか部屋特集とかも多い気がする。
なんかでもそれって結構ロケしづらいとかそういう理由もあるのかなとか思ったけど。あ、
セルフスナップの特集とかもあるもんね、結構。
うん、
いろいろ考えられてんな。なんかでも確実にこの2016年に出てたような、なんつうの、この幸せそうって思われたいみたいな、こういうマインドではなくなってきてるなっていう感じはかなり感じる。感じってめっちゃ言っちゃったけど今。
シュプールはレッツトークアバウト、服愛を語り合おう、
うん、
すごいね、これは本当にファッション好きに向けたコピーだ。
そう、なんかね、こう掘り下げてる感じの特集とかも多いよね。なんか、
うん、
その前は結構なんかこう見た目重視っていうか、今この形が流行ってるから これみたいな感じだったけど、うん、なんかこういう背景でこの服は作られてるとか、デザイナーさんがこういう意思で作ってるみたいなのをちゃんと特集してる雑誌も結構ある。
え、ジンジャーって読んだ？読んでないか。ジンジャーはセルフスタイリング、自分を知って自分を愛して見せていく、今より素敵な毎日。
おお、
すごいメッセージ性が強い
ね。
面白いな。
面白いね。エンパワーメントとかさ、結構やっぱそういう感じなんだよ。ね。で、そんなところで。なんか、マトリはさ、ポッドキャスト聞いて、 なんかあの思った、自分でもなんかし自分が今幸せなのかどうか考えるなとか思った。
そうね、幸せ、自分が今幸せ、そうね、なんかでも幸せって結構一瞬じゃない、なんかこう思い返してあの瞬間は幸せだったなみたいな、なんかすごい暗い人みたいになっちゃったなんていうのかな、なんかうーん、なんだろう、今のこの状態が幸せ、なんか安定してるなとかは思うけど、
あ
その今状態がいいみたいな、その気分がいいとか体調がいいとか、
うん、
いろんな環境的な要因が整ってきて状態がいいなみたいなのが思うことはあるけど、幸せ、幸せのイメージが結構人によって違うんだろうしね。
うーん、
私の中の幸せのイメージってすごいもうなんか結構刹那的な、あの夜あの人たちといた瞬間幸せで楽しかったなみたいな風に思うことが多いかも。
うんうんうんうん、
だからなんか結構振り返ってあれはいい思い出だな、幸せな思い出だなみたいに思うことが多いかな。だからあんまり私は今幸せかみたいなのはないかも。
そうだよね。なんかそう、私もあのポッドキャスト聞きながらなんか自分今幸せなのかなとかって考えたことねえなと思って、そう、ね、なんかそのスーさんとミカさんが言ってることもあの聞きながら分かるんだけど、うん、そういう傾向の人たち確かにいるよなみたいな、でも自分自身に置き換えたら、いやでもそんなの考えたことないなと思って、なんかだからなんかこの世代でもなんか違うのかなと思ったんだよね。
あ、そうね、幸せな人生、
そうそう、なんかそのスーさん、ミカさん世代がなんかこう共通認識で持ってる、
うん、
なんかその女性の幸せみたいな、
あ確かにね、
それがもうすでに私たちの世代では多分もうないかもとかちょっと思ったりとかして、
そうだね、なんかそのなんだろう、定型に当てはまらない人がだいぶ増えてて、そこまでプレッシャーも感じず勝手に生きてるみたいな、
う
んうん、世代になってきてる気がする。
そうそう。
世代になってきてるっていうか、そうだね。
で、なんかその、それで、あの、ミカさんの絵本の、そのジェンダーバイアスみたいなのがあるのよっていう話を聞いたときに、うん、あーと思って、私、小さい時に見てた話、なんか物語とか思い返したら、そのお姫様系のものって一切摂取してなくて、自分。あのディズニーのシンデレラとか、あの白雪姫とか、見たことないの、未だに見たことなくて。
あ、本当？
ディズニーで見たことあるのって、ライオンキングとトイストーリーと、小さい時に見てたのはピノキオぐらいなんだ。ピノキオとメリーポピンズぐらいだったの。
すごいね、なんか見事にこう、あれだね、なんか人じゃないものっていうか、その動物とおもちゃと。
そう、なんかいわゆるお姫様王子様の話に、なんか私自身も多分めちゃめちゃ興味なかったし、
うんうん、
だから親も与えなかったんだろうなと思って。
で、私もそうだな、ディズニーって結構大きくなってから見たかも。
ああ、うんうん、で一方でさ、そう、小さい時によく見てたのが、うん、なんかジブリの
ト
トロとか紅の豚とか、
うん、
あのラピュタとかナウシカとかで、あの童話系で絵本で好きだったのが幸福な王子っていう、
ああ切ないやつよね、あの
となんか銅像、自分のなんか一部をどんどん、
うん、と鳥ツバメなんだっけ、
与えなんかに私なんかあの人に届けてあげてっつって、自分の目に入ってる宝石とかをなんか貧しい人たちにあげていくお話とかだったんだけど、ね、であとセーラームーンね、
うん、
でセーラームーンも何が好きだったのかなってよく考えたら、その女の子が変身して戦ってるのが好きで、別にその、うん、なんかあの主人公のウサギとあのマモちゃんの、その恋愛関係とかには一切興味なかったんだよね。
そうね、そんなに重要視、特にアニメだと書かれてないっていうか、
うんうんうん、
今の子たちの物語って感じだもんね、あれは本当に。
だよね、 だからなんかさ、そのセーラームーンの登場ってでかかったんじゃねと思って。
そうだね。
って思った。なんかそのいわゆるお姫様で王子様と結婚して幸せに暮らしましたみたいな女の子の幸せ像じゃない、なんかかっこいい幸せな女の子の像があそこで作られたみたいな、
うん、そうだね。でなんかあれもさ、なんだっけ、あのネプチューンと
ウラヌス
がカップルのぽかったりする描写があるよね。
なんか、
だったりとか、なんか結構早かったのかなっていう気はするけど、
なんか変身するとあの男の子になるキャラクターとかもいたじゃん。
あ、そうだっけ、いたっけ。
結構後半で出てくるけど。
そうね。
あれ違うっけ？フナンが男の子で変身すると違う、どっちだっけな。
読み返した
から。でもなんかそうそう、なんかこのジェンダーのなんかあの概念が、うん、なんか新しいっていうか、なんか枠にはまってない感じだったよね、セーラームーンは。
ジブリもね、女の子が結構動くっていうか戦うじゃない、ナウシカにしても、ラピュタのシータにしても。魔女の宅急便なんてね、キキの成長物語だし。
そうそうそう。であとあのジブリはさ、明確になんかめでたしめでたしみたいな、なんつうの、これでハッピーエンドみたいな終わりじゃないんだよね、
うん、
いつもなんとなくこうその先にもまだ物語っていうか、うん、命が続いていくみたいな、
そうね、
なんかこう見る人が なんだろう、想像しないといけないっていうかさ、人によってはなんかすっきりしないなみたいな、お話すっきりしないなって思うかもしれないけど、ね、多分私はそれが好きだったんだよな、思った。
なんかでも私もジブリで育った家庭なんだけどさなんかね、ディズニーで森の美女だっちゃ頃見てて、すごいだけど、何が好きだったって、こう3人の魔法使いがこう魔法を使うシーンとかがすごい好きで、なんか そういうところはやっぱりディズニーってすごい描画がうまいっていうか、なんか魔法のシーンの美しさみたいなのはすごいちっちゃい頃からワクワクしてたんだけど、皆さんは影薄いんだよね、ディズニー。なんか特に結ばれるんだけど、なんか全然印象にないお姉様。アラジンとかはもうちょっと、アラジンが主人公だもんな、
アラジンもちゃんと見たことないんだよな
高校生になって結構周りでディズニー好きな女の子がすごい、友達ディズニーランドすごい好きでいっぱい行ってるみたいな友達とかいて、なんかそれで私もディズニーってそういえば見たことないのいっぱいあるなって思って、スタヤで借りていろいろ見たんだけど。
あ、見たんだ。
見た見た。一気に見た。そこでも、お姫様が動く物語は好きだったな。結構。海で育つか、ジブリで育つかの影響が大きいのかな、もしかして。
そう言いながら、なんかこう、お茶今飲んでる、マグカッパミッキーだけど、めちゃめちゃ。なんかディズニーランドとか好きなんだけどね、お話全然知らないんだよね。
さ、ファンタジアって見たことある？
見たことない。なんかあの授業で一瞬、なんかたこの一系は見た、なんか全部は見てない。
あれ、私あれはなんかちっちゃい頃見てトラウマなんだよね、あれ。
あ、そうなんだ。
私の中のトラウマ映画なんだよね。
え、なんかさ、あのほうきとかが踊るやつじゃないの？
あ、そうそうそう、なんだけど、まあ、ミッキーがおうちゃんの魔法使いの弟子っていう設定で、自分でこうまだ弟子なんだから多分未熟なんだけど、魔法を使ってなんかこうほうきとか家の中のほうきとかを動かして掃除させようとするんだけど、弟子だから力が暴走しちゃって、だんだんほうきとかがこうもうなんか意のままに暴れまくって、でもめちゃめちゃになっていくみたいな話なんだけど、なんかその暴走していくところがすごい怖くて。
あ、そうなんだ。
そう、なんかクラシックの曲なんだよね、音楽が。なんかそれも相まってすごい怖かった、ちっちゃい頃見るの。ファンタジアで今検索したら予測変換、ファンタジア怖いって
あ、そうなんだ。
思い出す。
かわいいイメージなのかと思ってた。
私が言ってるのは多分ファンタジアの中の魔法使いの弟子っていう話かな。外にいろいろあるのか。
そうなんだ。
いや、私もね、今調べてるんだけ
ピーターパンとかも見たことないな。もうディズニー全然見たことないな。
ど。本当？ピーターパンはね、私結構好きなんだよね。原作も好きで。ディズニーは結構続編が、そういう考えると結構見てるな。2とかもあるんだよね、結構意外と。ダーパンの2が好きだった、すごく。
ピーターパン2とかあるんだ。
そう。それはなぜかね、映画館に友達と見に行ったな。そう。で、ピーターパン2はね、戦争中の話なんだよね。で、ウェンディがもう大人になってて、ウェンディの娘が主人公なんだけど、ピーターパンってなんかこう、子供は魔法を信じてるから一緒に空を飛べるみたいな設定なんだけど、だからもう大人たちは魔法っていうか妖精、そう、妖精とかを信じてないからもう魔法が使えないんだみたいなのが原作にも出てくるんだけど、なんかピーターパン2で、ウェンディが一瞬ピーターパンと再会するんだよね、大人になったウェンディが。でも私はまだあなたのことを覚えてるし信じてるみたいので、一瞬ちょっとこう空を飛ぶシーンがあって、そこがすごい感動した。なんか大人になっても魔法を信じれば飛べるんだねってうるっときた。 意外と見てるな。
見てるね。本当だ、ピーターパン2って出てきた。
おすすめです。
1も見てないのに、
確かに。 まず1を見た方がいいね。でもほら、ディズニーも変わってきてるじゃない、最近の。
そうらしいな。どうやらそうらしいな。
いろんな、その、女性のいわゆるお姫様、白人のお姫様みたいな主人公だけじゃなくなってきたりとかいるからね、変わっていくんだろうね、物語も。
時代に合わせて。
うん。
すごい、なんかピーターパン2ラストシーンっていうのが出てきた。
え？動画で見れ
なん
る？
かサムネ、動画のサムネが出てきた。
あ、それだよ、感動シーンだよ。
多分そうだろうなと思った。大人の女性が、はっみたいな感じになってる。
そこグッとくるんだよな。パンは永遠に年を取らないんだよね。その対比もちょっと切ないんだよね。ウェンディ大人になってしまったんだねみたいなセリフがあって。ちっちゃい頃好きで読んでた絵本とかある？
ちっちゃい時好きで読んでたのは、その幸福な王子っていうやつと、あと、かわいそうな象っていう絵本と。
なんかさ、悲しいのばっかりじゃない？ なんかもうちょっとハッピーな絵本ないのよ。
とね、ウォーリーを探せと、
いきなりなんかアッパーなの来たな。
トコちゃんっていう、
ココ ちゃんは知らない。
正式な名前なんだっけな。トコちゃんはどこっていう絵
ああ、
本。
知らない。
なんか日本版ウォーリーを探せみたいな本なんだけど、なんかトコちゃんっていう子がすぐどっか行っちゃうんだよね、ちょろちょろちょろって。で、トコちゃんはどこって言って、なんかいっぱい人がいる絵の中からトコちゃんを探すっていう。
あ、過去さとしさんの絵なんだ。あ、松岡京子さんの。知らなかった、これ。かわいい絵。
なんか私が幼稚園の時に入院したら、なんか幼稚園の先生がくれて、めっちゃ読みまくってた。超好きだった、これ。 どこかへ行ってしまいました、どこへ行ったのでしょうね。あ、いたいたっつって
、かわいいね、が
かわいい。なんだっけな、好きだった絵本ね。あとちょっと待って、今ちょっと本棚見てくるわ
実家の強みだ。
あったあった、なんかね、童話の本、絵本めちゃめちゃいっぱいあったんだけど、今、うん、捨てちゃって残ってんのがね、これじゃん、かわいそうな像じゃん。ポコちゃんはどこじゃん。
あ、人物出てきた。
あとこれ、北風のくれたテーブル掛けっていう。
知らないな。お話メイトって書いてある。
これなんかね、多分幼稚園が毎月買うみたいなやつだったんだよな。なんか幼稚園のゆり組って書いて
すごいね、物持ちいい。
このね、北風のくれたテーブル掛け、貧しい男の子になんか北風がなんか、なんだ、小麦粉を吹き飛ばしちゃうんだよね。
ほう、
貧しい、なんか
おうほう、吹き飛ばし
ちゃう、ね、そうで、怒ったらごめんごめんっつって、なんかこうごちそうが出てくるテーブル掛けをやろうって言ってくれるんで、うん、もらってなんか美味しいご飯を食べるんだけど、なんかこう、まあ、意地悪なババアがやってきて取っちゃうんだよね。でなんかすり替えられちゃって、うん、なんかお母さんが病気なんだけど、こう美味しいご飯食べられるよって言って出してあげようとしたら出ないっていう、うん、なんか意地悪ババアにすり替えられたから。
それうちどうなるの。
でそれでなんかあんた言ったテーブル掛け使えなかったよっつって、もう一回北風のところに行って
メンタル強いな、
うん、今度はなんかあのやっぱりあのテーブル掛けじゃなくて粉返してくださいって言いに行ったら、うん、粉はもっと吹き飛んじゃってないから、なんか代わりにこの子羊あげるよっつって
ほうほう
くれるんだ。なんかね、この羊が今度はなんかお金を出す羊なんだよね。
すごいじゃん。
そうで、これでなんかお金を払おうとすると、それを見てた今度意地悪なジジイが今度羊をすり替えて持ってっちゃう。
いや悪すぎでしょ。
で、男の子が家帰ってお母さんに、うん、あのお金出してくれる羊もらったよっつって、うん、お金出してって言うんだけど、ただの羊だからお金出なくて、
お母さんもがっかりだよ。
そう、なんかお母さんかわいそうな顔して
ちょっと近所の人悪すぎじゃない。
そうで、もう一回北風のところに行ってなんか羊使えないんで、やっぱ小麦粉を返してくださいって言ったら
、うん、諦めない、
もうごめんねっつって、もう小麦粉返せないからこもう僕には今もうこのステッキしかないから、ステッキあげるよって言って、なんか最後のなんか他の最後の持ち物みたいなステッキをくれ
る。身ぐるみてか そんだけいろいろできるのは小麦粉出せそうだけど。
でこのステッキが叩けって言ったら叩くっていう、ただそれだけのステッキなんだけど。
どういうこと。
でもこれをもらった男の子はなんかこのまたこのジジイとババアに選ばれるっていうことを予測して、
うん、
夜寝たふりして待ち伏せんのよ。
ほうほうほう。
そしたら案の定このずるいジジイがやってきて、たけって言って叩きまくるっていう。
すごい、暴力で解決。思ったよりアナログな方法で懲らしめて。
そしたら、あ、ごめんごめんっつって、もう羊とテーブル掛けも返しますって言って、この意地悪なジジイとババアは夫婦だったんだけど
似たもの夫婦
で返しますって言って、で結局男の子は金が出る羊とごちそうが出るテーブル掛けと、
うん、
なんか叩けって言ったら叩いてくれるステッキをゲットして暮らしたっていう。
すごいね。使えなかったんだけどって再三アピールしに行くところも強いね。
そうそうそうそう
それぐらい強くないと。
なんかこのなんだろうな、へこたれないっていうのもそうだし、
うん、
このさ取られたことに気がついてなくて、かわいそうな男の子なんかなって思ってたら、うんうん、実はちゃんと分かってて最後懲らしめるっていう、う
ん、結構したたかというか、
そうなんだ、
面白い。最
終的に全部手に入れてお母さんと幸せに暮らすっていう、ね、
すごいね、
最強主人公の話ですこれも。
あ、確かに最強主人公さんの好きなパターンだ。
そうそうそう、だった私の好きな絵本。あとね、図鑑だったね、ずっと見てた。
へえ。
いろんな図鑑が家にあって図鑑をめちゃめちゃ見てた。
へえ。
ごとくお姫様の話ないですね。
確かに私もお姫様の絵本って持ってないか。私暮らしぶりが分かる絵本が好きでさ、なんつうかな、うん、寒がり屋のサンタっていう本がすごい好きだったんだけど、
うん、
寒がり屋サンタクロースが主人公なんだけど、すごいめんどくさがり屋というか、うん、なんか毎年クリスマス来てめんどくさいなみたいな感じで、こうすごい文句を言いながらこっちにプレゼントを届けるんだけど、
うん、あ、なんかこの絵見たことある、
うん、すごいロングセラーだからいっぱい本屋さんとかでも見るかも。サンタさんの暮らしぶりとか、寝る前にあったかいココアを入れるとか、なんかそういう描写がすごい可愛いんだよね。
その可愛い、なんかあれだね、絵本っていうか漫画みたいな。
そうそうそう、すごいね、届けに行く一軒一軒のお家のなんか家具とか生活みたいのもね、細かく書かれてて、すごいなんかこう憧れた外国の知らない暮らしみたいな感じで。
かわいい。
そう、14匹の字っていう本がすごい好きだった。そう、ネズミのやつ。
あ、知ってる。
大家族のネズミがいろいろ、シリーズいっぱいあるんだけどね、私はこう引っ越しが好きでね、うんうん、なんか大きい木かなんかをお家にするんだよね。
うんうん。
こう家らしく整えていくみたいな。
うん。
家が好きなのか、私は。家が好きなのか、今気づいたが。
そうかもね、なんか、
家、
生活、の描写が好きなのかもね。
で、なんか多分そこにちょっと外国暮らしだったり、そういうなんか小さい動物が自然の中で家を作るみたいな、ちょっとファンタジーだったりが入ってるのが好きなんだな、多分。ミリーモリーマンデーの話っていう、これは絵本っていうか、どっちかというと読み物系だけど、これは超好きだったな。
うん。
での暮らしかな、これは。なんか小さいイギリスの古き良き時代みたいな話なんだけど、小さい女の子が友達と家の庭でキャンプしたりとか、
うんうん、
家族が自分に内緒で自分の一人部屋を屋根裏に作ってくれたりとか、そういうお話なんだけど、これも家だな。
そうだな。
うん、二人ともお姫様絵本に縁がなかったね。
そうだね。確かに。
でもお姫様絵本ってそんなにあるかな。グリム童話とか、
最後王子様と結婚して幸せに暮らしましたで終わる絵本ってことでしょ。
持ってないかも。
ないな。
うん、
通らなかったな。
通らなかったね。
どうなんだろう、みんなどうなんだろうな、聞いてみたいね。なんかさ、そうだ、スーさんとミカさんのポッドキャストでも言ってたけどさ、あの絵本占いみたいな、小さい頃にその人がどんな絵本を読んでたかで、その人がなんとなく見えるみたいな。
言ってたじゃん。
言ってたね。なんだ、ユサはなんだろうね。へこたれない。へこたれない最強主人公。
なんだろうな。
旅の絵本も好きだったな、あの三つ正さん。知ってる？
知らない、旅の絵本。
それもあれだわ、外国の。なんか、旅人がいろんな国を旅していくのを、すごくこう俯瞰した感じで、上空から描いてる。
へぇ。
いろんな、すごい何冊も出てると思う。これもね、ちょっと若干ウォーリーを探せ的な感じで。
うん、
広い画面の中に小さく旅人と馬が描かれてて、旅人どこだってこう
探す。すごいね。なんか富岳三十六景みたい。
いや本当そう、本当そう。どんどんね場面が移り変わっていって、すごくこれ好きだったな。絵も綺麗だし。
すごいいっぱい出てるね。
そう、めちゃめちゃあるの。いろんなところに行ってるの、旅人が。
すごい面白い。
でよく見るとなんかすごく面白い動きしてる街の人とかがちっちゃく書き込まれてたりとか。
うんうん。
も出てる。
すごい。小さい時に見てた絵本の話。確かに面白いな、
ね。いろんな人に聞いてみたいかも。
うん。こんな感じ。
あ、かわいい。川内さんってだるまちゃんとか書いてる人だよね。
そうそうそう。
ほうこさんって人の児童文学すごい好きだったな。あるんだけど、ココの歌っていうすごい分厚とか、時計っていうやつとかだったな。11月の扉もめちゃめちゃ好き。
うん。いい。
うん。
なんか舞台がさ、ヨーロッパの感じだね。
ここの歌はそうだね。これどこだったかな？イタリアとかだかな？舞台。忘れちゃった。フィレンツェ。見たくて買い直したんだけど、読み直してないや、まだ。
面白いやん。
うん。あ、でも高田の方子さんのあれかも、結構主人公がいろいろ冒険するかも、女の子
だったり、うん、なんかそんな感じだよね、これパーッと見てたら。
うん、そう、なんか違う環境に投げ込まれたりとか、なんか不思議な家に迷い込んでしまうみたいな話とか。
なんかマトリっぽいかも。
絵本占い、
マトリっぽい気がする。
なんかあれだね、持ち寄ってこんなの読んできたんだねって見たいかも。人のやつ、ね、楽しそう、気になる、うん、
なんかさ結構絵本有名どころいっぱいあるからさ、
うん、
なんか共通してそうでやっぱ違うね。
ね、まあ、共通してるのもあるだろうけど、グリとグラとか、うん、
あ、グリとグラとかね、
読んでるじゃない、
うん、
保育園とか幼稚園にありそうだよ、
うん、
どうなんだろう。
あとはね、私11匹の猫好きだった。
あー、ママの森さんかわいいよね。ちょっと前に展覧会やってたね。100万回生きた猫とか。
ああ。聞いてみたいな、みんなが好きな絵本。
ね。なんかでも、近所の図書館に結構行っててさ、
うん。
ちっちゃい頃すごい好きだったシリーズがあって、
うん。
なんだっけな、なんか森の中のなんとか屋さんみたいなシリーズで、いろんな職業なんだけど、クリーニング屋さんとか。
うん。
なんか食べ物屋さんみたいな、すごい好きで全部読んだんだけど、なんか大人になってから久しぶりに図書館行っ 地元の図書館行ってみたら、なんか全然思ってたイメージと違くて、絵が。
へえ。
なんかちょっとびっくりした記憶あるな。あれ？こんなだったっけ？
変わったんじゃなくて、前からそれだった。
多分これなんだけど、みたいな。記憶が曖昧になってた。
なんか取り留めもなく話してきたけど。
うん、皆さんの一押し絵本も知りたいですね。
知りたい。
うん。なんか最近の流行りの絵本とか読んでみたいな。
確かに最近どんなのが流行ってるんだろう。
吉武慎介さんがすごい人気じゃないかな。
どんな人？ちょっとグーって見る。
カタカナで吉武慎介さんっていう。リンゴかもしれないとか。
ああ、見たことある。確かに本屋さんで、うん、なんかちょっと哲学っぽいやつだよね。
そう、ちょっとなんか考え、ひねった考え方というか、こんな風に考えてみようとか、なんかちょっと遊び心がある。
もう脱げないとか、かわいい。面白いね。
うん。
最近の絵本も気になるな。
絵本専門の本屋さんとかもあるから、行ってみようかな、久しぶり。
結構あれなのかな、絵本でさ、その世代の雰囲気とかあんのかな、やっぱり。
どうかな、まあ、でも結構絵本はロングセラーがすごい強いから、なかなかね、新しいヒットが生まれにくい。なんかこう、親が自分が好きだった絵本を自分の子供にも与えるみたいな文化が結構あるから、どうなんだろうね、今の子供たちは。それこそ私って幸せみたいなことを考えないストーリーの絵本にいっぱい触れてるかもしれないね。
うん、
なんかこう、ま、使命がないですが、特に。
いやない、いつものことだけど。
ながら使命はないが、じゃあまたなんか面白い絵本とか、これも好きだったみたいなあったら報告するよ。
うん、うん、思い出したときに。
うん、
じゃあ今回はこんな感じで。
こんな感じで。
はい。
ではでは。
はい。じゃあね。
またね。